リスナーの皆さん、こんにちは。日曜午後の遊び時間、アートイン京都の時間がやってきました。今週のパーソナリティは高島佳代子です。よろしくお願いします。今週はもう大事な大事なインフォメーションがありますので、ぜひ皆さんお聞き逃しないようにと思っております。みんなでずっと取り組んできた映像のねイベントを来週の土曜日に開催します。とっても素敵な内容ですので、これからの30分どうぞしっかりお聞きくださいね。よろしくお願いします。この番組は株式会社メディア総合研究所 JSP の協力でお送りいたします。
株式会社メディア総合研究所は、独創的なメディア発信事業を通して企業のグローバルビジネス展開を応援します。世界を結ぶ翻訳事業や IT 事業、映像、教育、出版、国際事業、人材支援事業、エンターテイメント事業など8つの事業を通してサポートしています。詳しくはメディア総研のウェブサイト www.mediasoken.jp メディア総研.jp をご覧ください。以上、株式会社メディア総合研究所からのインフォメーションでした。
はい、今日のゲストは京都メディアートラブ代表の広瀬幸弘さんです。よろしくお願いします。
はい、どうもよろしくお願いします。
来週目のねパーソナリティとしてもう皆さんよくご存知だと思うんですけれども、今日はぜひね、ご出演いただいて、はい、もうこれまでの取り組みのお話をしていただきたいと思っているんですけれども、はい、それはなぜか、何かと言いますと、京都国際インディーズ映画祭、はい、それが第1回目の映像アワードも開催されるということで、はい、ちょっと早速ですが、はい、ご紹介お願いします。
ですね、もう京都ではですね、だいぶ知られてきたと思うんですけれども、2007年に京都国際インディーズ映画祭というのを立ち上げたんですけれども、まあ、映画が初めて京都でその上映された立誠小学校であったりとか、それから太秦のですね東映の試写室であったりとか、新風館であったりとか、いろんなところでですね、場所をですね変えながらいろいろ世界の短編映画を上映させてもらって、そこで皆さんにいろんなことを考えてもらおうというので、まあ、京都国際インディーズ映画祭というのを今までしてきたんですけれども、今年で第6回目、なんと。
すごいですね。
もう1回目の時にね、どこまで続けられるんだろうと思ってやってたんですけれども、やはりその、なんとかな、時期的に世界がね、ネット社会になったという、こともあったんですけれども、世界からそのネットを通して、作品を送りでいただくというのと、こうプロはま関係なしにですね、一般の人たちが私もこれを伝えたいとかいうのを映像に乗せて、その作品を作るのがね、作品制作の関係はすごくなんか良くなったというか、やりやすくなったんですね。
で、その映像の、インディーズ映画祭に送られてきて、上映される映画がまた素晴らしいんですよね。
そうですね。もう、歴代合わせたら、ものすごくもう、100点以上超えてるみたいなところあるんですけども、今年はですね、なんと来週になるんですかね、これ。
10月6日の土曜日に、京都国際インディーズ映画祭がありますので。
まず開催される。はい、で6回やってきましたと。
そうですね。で
6回やってきた中での成果を踏まえて、2012年、今年ですね。
はい、
今年はなんと、京都映像アワードというですね、その今までの集まった作品、それから投稿された作品にですね、賞を、まあ、授与というのはすごくおこがましいんですけれども、私たちからその感謝の気持ちとして、作家の方にまず、ありがとうございましたというのを賞を設けて、でそれでですね、今後それを教育財として保存、いわゆるそのアーカイブ化して、皆さん方にまた二次使用という形でですね、見てもらえる環境を作ろうということで、京都映像アワードというのは、今年第1回ですね。
そうですね。 すごい構想ですね。
発展してきましたね。でどこまで今日のですね番組で話させていただけるかという時間の問題もあるんですけど、日本だけでもね小さな映画祭入れて100個ほどあるらしいんですよ。
映画祭という
のというものが、はい、小さいの大きな有名なものも含めてですけれども、うんうん、その中でどうしてこんなに映画祭がたくさんあるのかということと、それから映画祭ってどこに向かっていくんだろうというのを私たち考えて、映画祭で映画上映するだけだったら鑑賞して終わりだけですね。まあその中で優れた作品に触れて皆さんが思いを豊かにしていただくというのはもちろんそうなんですけども、そこから僕たちはスタートしたい、映画祭からスタートする映画のあり方というのを追求しているんですよね。それは何かというと、その映画を誰でもが次参考にしたりとか、地域の、映画優れたことを映像に乗って上がってくるんで、それをみんなまた地域に持って帰ったり、他の地域の人が、あ、こういう映画を通してみんなに我が町を知ってもらいたいねという参考にしたりとかですね、いろんなことを映画祭を利用しながらこうなんか参加してもらって次につなげていく、そんなことを考えてるんですね。
ちょっと初めにきちっとお伝えしなかったんですけども、開催が10月6日土曜日午後3時から、受付開始で、上映とイベントがあるんですね。
はい、そうですね。
夜の8時まで予定されていて、はい、開催場所が大江能楽堂というところです。
ここまたすごいね、
いいところですね。もう京都の方みんなねご存知と思うん
ですけども、いやね、意外と、ね、私ねいろいろ話してたんですけど、ね、大江能楽堂ってどこにあるのという方多かったですね。
そうですか。ラジオ界からはすぐ近くですけど。
あ、そうですね。
うん、
そうそう、あそこはどこなの、
中京区の押し工事、
だから
柳の番場、
お池通りですよね。
お池通り
の烏丸と河原町の間に、ある、まあ、柳の番場通りでしたっけ、うん、そこ上がって一本目をちょっと左かな、うん、
でとってもいいところですよ
すごいですね。
歴史あるところなんですけども、そこで開催されます、ね、参加費が1000円必要ということなんですけれども、もう上映作品をね、
もう今大変、もうすっごく作品が
最後の詰めを
詰で
1週間前でありながら、
もう皆さん東京のメンバー、大阪のメンバー、京都のメンバー全部集まって、今優れた作品が集まってきてるんで、その審査中なんですよね、
うん、
来週ですよこれ開催、あのね土壇場で今アワードのトップを決定するんで、みんな多分徹夜状態で、高島さんにもね、
ね、
審査員になっていただいてましてですね、
はい、私もずっとね第1回目から関わらせていただいて、もう本当にこういろんな世界の作品を見て、感動をねいただいてるんですけれども、今年はその、京都映像アワード、そしてそのサブ映像アワードのサブタイトルが街の、記憶と未来ということ
ですね。
そうですね。それには一つには、まあ、震災のことが
多くなり、ね、きっかけとな
りましたね、やっぱり地域 の記憶っていうことが、人たちのいろんな人たちの力になるんだということを改めて知ったし、ね、
思いましたね、
そういうことから掘り起こそうということもきっかけに一つにはなっている。
それはね3.11 の震災の時でも、もう皆さんね YouTube も含めてテレビでもいっぱい上げてありますけど、やっぱりねこうやって僕ら映像アワードやってるとマスコミに載ってるのってほんまにごく一部なんですよね。でそれでマスコミに載ったやつを見るとなると、フィルターかかってるじゃないですかマスコミの、もともとでも僕らに上がってくるとことは放送局の都合だとか何とかの都合というのは関係なしに、我々現実こうなんだよというのが上がってくるから、今年上がってきた作品ででもですね、すごいねと、大抵悲しいとか何だということになるけど、勇気もらう作品が上がってきてたりとか、
逆に
勇気もらう、もう涙出ましたね見てて、
まあそのね作品の内容のことについても、ちょっと後半にね、お伺いしたいなと思うんですけども、ここでミュージックブレイク、音楽を聴きください。はい、今日は、10月6日土曜日に開催される京都映像アワード 京都国際インディーズ映画祭、実行委員長の広瀬幸宏さん、この大あの番組のねパーソナリティをいつも大締めにしていただいている方なんですけれども、
今日はゲストです。
今日はゲストにお越しいただいてその映画祭のお話を、皆様にたっぷりとお届けしたいと思っております。はい、あの引き続きあのご紹介よろしくお願いします。
そうですね、先ほど高島さんの方から、まあ3時受付開始で3時半からまあ上映するんですけど、私たちはですねその京都国際インディーズ映画祭を開催するにあたってですね、もう3年ほど前からですね、あの文化庁メディア芸祭というのがあるんですけれども、そこともその上映のタイアップをしておりまして、今年も文化庁メディア芸祭のその受賞作品だとか、それから、受賞以外でも、あこの作品はあの京都インディーズに合ってるから流したいなというのをですね、文化庁の担当者の方ともやり取りしながらそれを、作品を流したり、もういろいろ映像でできる、まあ、あの作品というものを文化庁メディア芸術祭絡みで、特別上映もあります。それから私たちがその、上映するのにはですね、あの京都だけで実際生の話すると作品をどれだけ集められるんだろうかということもありましてですね、あの世界各国から今までの通り集まってきてて、今海外の審査中なんですけども、例えばこう今までコンカムービーフェスティバルというのが一つ東京にありまして、そこもネットでやってるし、
それからそことも連携してやって
るんですね。してるんです、うん、でここはもう日本では YouTube よりも早くあのやってたところなんですね。だからもう3000本ほどフィルム持ってたりするんですけども、そことも東京とあの協力してもらってやってるし、それからあの先ほど高島さんおっしゃっていただいたら、要するにあの地域のね、小さなその足元の価値をどういうふうにして映像に乗っけていくかというのはですね、もう30年前かからされている東京の東京ビデオフェスティバルというのがあるんですね。そこはもう本当に素晴らしい、電車が走ったよとか店がなくなっちゃったとかいうのをテーマにしながら、あの地域の大事なものを残そうよというようなメッセージが上がってきてたりとか、またはですねこのビデオ作家の佐藤さんという方がですね、もう一生懸命何年もされている SVP2 という、スプレッドビデオアートプロジェクトというそのまあ映画監督ばっかりの組織を作ってあるんですね。でそこからもあのここはですね、あの 3.11 の そのあれにもう僕たちそのままじっとしてられないという作品がですね、3分11秒、まあ文字合わせみたいなところもあるんですけど、本当に優れた作品が10本来てますね。でそれなんかでももうまあこちら の, その いわゆるその入賞大賞のノミネートされている作品なんですけども、もうこんなに短いけどこれだけの思いがメッセージとして伝わるのかという作品もあります。それ と,、我々が京都であの募集して選んだ中に、戦争で失われた命をもう一回考えようとか、そのもちろん東北の件もあるし、あの巷のですねちょっとしたことを映画にして今上がってきてますんで、そういうものが審査されたものが、うん、10月6日には見ていただけるという、ね、
で基本あの短編なんですよね、うん、
短編だから見やすいです ね、うん、一番短いので2分ぐらいですかね、うん、あ一番短いのだから3分あ2分ぐらいかな、で3分11秒あるし、で一番長いといっても15分とか20分ぐらいまでですから、もうすぐ見やすいですね、
うん、そういう作品でもこうもうどれもなんかこう伝えたいって思いがね溢れてるからね。
もうすごいですね。でそれがねプロの映画監督じゃほとんどがないんですよ。そこがね僕新しい映画のなんか答えがね、こう答えというか道が出てきてるんじゃないかという。
あのずっとあの昨年までコンカムービーフェスティバル、まあ、あの文化庁メディア芸術祭もそうですけども、あのそことあの中心に、ね、
ずっと最初から
やってこられてますよね、でそこにもその作品なかなか優秀なんだけれども、あれですか監督という
あの、ね、だけではプロというのはねほんまにそれで食えてる人ですわ。日本人だって映像でプロで食えてるなんて、うん、そうそういらっしゃらないですよね、うん、でお金集めるのも大変だし、うん、でも思いだけは伝えたいというのがありまして、うん、 コンカンムービーフェスティバルで上がってくるそのフランスやイギリスの監督さんだって普段はコマーシャル作ってたりとか、うん、そういうものなんですよね、うん、でもその人たちは僕らのところに上がってくるのはプライベートで、うん、これ俺流したいんだよ、どこも流してくれないしさみたいなとこもあるわけですね。みんなそれぞれ持ってるしという、
ねうん、そういう作品がもうたっぷりと今回集まるし、ね、映像アワードということは第1回目ですしね、楽しみです、ね、
これをねみんなに見ていただいて、これだったら自分たちもできるというこの仕掛け的なもの、それから手法的なものも学べるし、何よりも思いを伝えるには映像というのはいいなというふうにまず見てもらいたい。それと 今僕が話したことは、まあ、映画を取り巻く誰でもが喋ってることかもしれないですけど、もう一つ京都ならではというのがね、この大江能楽堂って恐ろしくすごい場所ですね。ラジオでどうしようもないんですけど能舞台で100年以上経ってます、うん、明治のね41年か何かに作られて、うん、もう文化財に近くなってますよね、うん、財じゃないんで、うん、らしいんですけど、能舞台でスクリーンを張って、うん、6メーターと3メーターのスクリーンを作りました中で。
あ、そうですか、う
ん、それにこの間テストしました。もうあそこね、マス席ですよ、うん、ほんでさじ木席ですよ、うん、だからそういうのがあって、うん、もうすごい状態ですね、うん、
はい、
ね、これね、生のような状態でちょっとなってますんでですね、
じゃあここで一回曲を挟みたいなと思います。
いいですかね、ちょっとリアルな感じでよかったかもしれないけど、ちょっと曲をしましょうか、はい、まだ続きじゃあ後半もう一回ということで、
はい、お願いします、
はい、すいません。
株式会社 JSP は医療機関のインターネット利用、ソフト開発をバックアップ。医療機関からのメッセージを伝えるホームページ作成なら JSP へ。JSP は高品質医療を支えます。詳しくは電話 075-254-2700 までお問い合わせください。
今日は京都国際インディーズ映画祭実行委員長の広瀬幸宏さんに、もう10月6日来週にね、迫っている、来週という言い方でいいのか、日曜日10月6日土曜日、
ね、
土曜日にある、はいはい、映画祭についてちょっともう一度
10月6日ってね、うん、運動会とかね、うん、なんとか会とかね、
このいっぱいあるんですよ、
ね、
いっぱいあるけど絶対にこの京都国際インディーズ映画祭に来てほしいなと。
運動会よりもそう、京都国際インディーズ映画祭に来てほしい。
もう運動会の出番を終えたら急いでここに。
僕も運動会やってるの、地域の。
そうです。
で、それはもうダメですで断ってこちらの方来ているという、まあ、その僕の場合はあれですけど、うん、続きなんですけど、
はい、応援の学童は素晴らしいと、 そこで映像をかか
る。京都で能舞台でするというのは多分おそらくね、こういう形で大々的に映画祭とやるのは初めてだと思いますね。で、能舞台自身がね、神事がもともとでお能とか姉妹を振る舞うという、神さんに振る舞うという場所なんで、うん、ある種厳格な場所ですね。
そうですよね。
そこで大江能楽堂の大江さんの方がですね、素晴らしいねと、やりたいと、やってほしい、いいよということになって実現しました。だから皆さん、この場所で映画を見るということだけでもね、
うん、
違う京都、やっぱり恐ろしいぐらい素晴らしい京都を、まあ体験していただけると思うんですね。だからまだ我々も知らなかった京都というのが、映像とともにこういう場所で映すと、それこそ京都って古い時代ものすごく歴史あるのに、こういう新しいものもどんどん取り入れていくという本当の京都かなという気もしましたね。
そういうところは感じますね。そのね、大江能楽堂、さっきおっしゃったような場所だけど、
そう
こういう思いがあるんだったらばみたいなことでね。
で、大江さん自身がね、うん、ものすごく理解者ですね、うん、びっくりしましたね、うん、ありがたいです。
やっぱりそこは、うん、芸術とか文化っていうものを大事に考えてる街であるんだろうと思いますね。
ですね、これ他のね、うん、まあ、考えた人たくさん東京でも大阪でもいらっしゃるんだけど、うん、ま、そういう近代的な街とはもう全く違う、うん、ロケーションですよね、やっぱし、
うん、そしてそこで、うんうん、そのもう100年以上から、そういう歴史のあるところで
一番新しい
映画をね
やるんです、
うん、
まあ確かに先ほども言いましたけど、その短編ですし、上映いろんな中でも何百本とある中でも選んだ中での今回はまあ30本をノミネートして皆さんに、見ていただくということなんでですね、こういう機会がなかなかないんですよね。で映画館でも僕ら上映したかったんだけど、なかなかやっぱり仕組み的に映画館では普通ではできないんで、こういうところを一つずつ、開発しながらやっていきたいと思ってますね。で海外からも、5作品やったかな、うん、今ノミネートされているのが、
うん、
で京都の監督さんたち無名と言われてるんだけど、実は海外で有名なあの作家の方も今回入賞されているので、うん、その方の作品も流します。京都ってこういう舞台になるんやと、
うん、
時代劇とテレビドラマだけじゃない、うん、こんな人おるんやというのもなんていうか楽しみにしていただきたいね。だから上映作品ですから、グランプリはなんか決めてないだけなんで、うん、もう上映作品はもう決定してますんで、そういうね、私たちも参加したいしてみたいなと思っていただけるあの場にもしていきたいと思ってるんですよ、こういう映画祭、
うんうん、だから幅広い入り口なんだけれども、その中からこうどんどん高まっていってね、それで広瀬さんはさらにそれを映画祭の意義としてね、次につなげていくということもしっかり見据えて ね、やってらっしゃる、
はい、でありがたいことにね、うん、行政ってなかなかこういうところにその町おこしとかでそういうのもあるんだけど、小さいところでもね、あれなんですけど、今回京都府のですね、地域力再生プラットフォームという映像プラットフォームの中でやってるもあるので、うん、ありがたいですね、本当に一生懸命頑張って、ね、うん、京都府の方も一生懸命やっていただいてるし、僕たちの動きが京都府全体、また日本全体ね、役立てればいいかなと思ってます、
うんうん、でも本当にね、この第6回までね、
よう来ました ね、 ね高島さん、
いや、
ね、
なんか
1回目からありがとうございます、
内容がね、どんどんどんどん高まっていくし、
う
ん、
そうですね、よくなってますね。
でグランプリ取られたね、前回グランプリ取られた、監督さんとかも、うん、まあ、フランスのね、監督さんもいらっしゃったりとか、
もう海外で映画で賞を取られた方がどんどん私たちと組んでますから ね、 今
ね、本当に。でまた文化庁でもその方がグランプリ取られた
り、ね、取られたりとかね、
それがすごい、
ちょっと変わってますよね、だから、うん、京都国際インディーズ映画祭というのは
ね、本当になんか仰々しくないんだけれども、すごくしっかりしてるし、なんていうのかな、
そこは僕自信持って
る、ね、中身をいい加減にはなんかね、うん、
絶対しない
しないっていう、そこがね、なんか広瀬マジックみたいな、
いやいや、そうなんですよ皆さんにやっぱり映像をね提供していただく人を裏切らない、
うん、
でできた作品を次につなげていくというね、
うん、
も
う
小さくてもいいんです、
うん、
もう頑張って小さいからできるのかもしれませんね、うん、ひょっとして、
だからこうすごい作品集めてるから、うん、もうなんかこう入りにくいっていうんではないんですよ、
ない、全然ない
ないんだけれども、だらだら流して何でも流しますみたいな感じでは全然なくて、
とにかく見ていただいて世の中に役立つようになればなと思ってます、ね、
素晴らしいね、10月6日土曜日午後3時から受付開始で、だいたい8時ぐらいまで予定ということです。京都大江能楽堂、はい、ぜひいらして
ください、絶対来てください、うん、
楽しみに、
そうですね、
ね、皆さんいらっしゃるのお待ちしたいと思います
。期待を裏切りません、はい
はい、今日は、ね、準備でお忙しいところありがとうございます、
ありがとうございました、
京都国際インディーズ映画祭実行委員長の広瀬幸宏さん、京都メディアトラボの代表でもいらっしゃいますね、
ありがとうございます
ありがとうございました。ではまた次回をお楽しみに。この番組は株式会社メディア総合研究所 JSP の協力でお送りいたしました。